私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。大降節を迎え、教会の暦は新しい一年を迎えました。一般に新年を迎えると、人はその一年の抱負というものを思い描くものであります。教会の暦で新しい一年を迎えた私たちも、また新しい一年への希望を胸に歩み始めるようにと招かれております。大降節第一主日といえば、長年私たちはエルサレム入城の場面を取り上げてまいりました。主イエスが二人の弟子たちを使いに出し、転ばを用意させ、その上に乗ってエルサレムに入城されたという出来事であります。エルサレム入城、城に入る、こういうふうに書きますけれども、これは通常、敵に勝利した王が軍馬にまたがり、威風堂々と都に凱旋する様子を想像させます。しかし主イエスがエルサレムに入られた時、すなわち王として凱旋された時、馬ではなくロバ、しかもロバの子に乗られたのは、イエスがこの世の王とは正反対と言えるほど違う王であることを示しているのです。実際先週の日課でイエスご自身、私の国はこの世には属していないと言われていた通りです。この世の王は力によって敵を打ち破ることで勝利の凱旋をするのです。その象徴といえるのが軍馬、馬の存在でありました。一方、ロバの子に乗って来られる王イエスは、力によって敵を打ち破ることで勝利を得るこの世の王ではないのです。イエスによってもたらされる勝利は、この世のそれとは違って、十字架の死という敗北に見える出来事を通してもたらされた神の勝利なのであります。人々は、エルサレム入城を果たすイエスを歓迎して迎えたのですが、あくまでもこの世の王としての凱旋、力による勝利という大きな誤解の中でのことでありました。ですから同じ週のうちに群衆は、十字架につけよと叫ぶようになるのであります。話を元に戻しますと、大降節第一主日、すなわち教会の暦の一年の最初の日曜日に、私たちはイエスがロバの子に乗ってエルサレム入城を果たす場面を聞いてきたわけです。そしてその意味するところは、クリスマスにお生まれになる幼子は十字架の死を遂げられる王である、このことを覚えるためでした。ですから、これまで大降節の期間はこの天礼色をこの紫色を使ってまいりました。ところが新しい改訂聖書日課によって、青という天礼色がこの紫に先んじて選ばれるように設定されているわけです。 改訂された聖書日課では、先ほどお読みしましたように、ルカによる21章、25節以下が選ばれていました。これまで聞き慣れていたロバの子に乗ってエルサレム入場を果たすイエスの姿ではなく、人の子が来ると込み出しにありますように、再臨の主の到来というものを告げているのです。この変更について聞いていく。これが今日私たちに求められていることに違いありません。耳を傾けてまいりましょう。日課はそれからと始まっています。神殿の崩壊、終わりの日、迫害、エルサレムの滅亡と苦難について記されたことを受け、それからと続けられています。このような流れを組むと、それから太陽と月と星に印が現れ、天体が揺り動かされるとなりますから、苦難と終わりの日の描写がさらに展開しているように私たちには見えるのです。ところが、聖書は次のように続けています。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見える。つまり、苦難と思われる状況の中で、恐ろしい天体の変化の中で、人の子が栄光を帯びてくる、このように告げられているのであります。苦難の中で、恐れて不安に惑う私たちがいるのですが、その苦難の中にいる私たちに向かって栄光の主が来られる。聖書はこのように告げているんです。ここに苦難と主の栄光が一直線に結ばれているのを見ることができるでしょう。苦難が終わり、主の栄光が輝くようになるというのではなく、苦難のただ中に、苦難がもたらす暗闇、その中にこそ主の栄光が輝くのだと、今日御言葉は私たちに語りかけているのです。この栄光の輝きとともに、主が来られる再臨の時を待つ。しかも、ただ待つだけではなく、この時こそ解放の時だ。主にあって真の自由を得る時だと告げられているのです。これが改訂された日課によって、新しい一年の始まりに、聞くようにとされていることであります。さて、第一の朗読でお読みしたのが、エレミア書33章14節以下になります。この日課の背景を知るために、33章冒頭に目を向けますと、この言葉は、エレミアが獄舎に交流されているときに告げられていることがわかります。3節によると、あなたの知らない隠された大いなること、これが苦難の中にあるエレミアに主が告げられたというのです。以前、ルターに見る隠されたる神、という理解について触れたことがあります。隠されたる神とは、人が知的に、感覚的に理解できるものに対し、神の御心は隠されている ということであります。この理解の根拠となるのが、イザヤ書45章15節にある次の御言葉であります。まことにあなたはご自分を隠される神。この隠された神についてルターは、否定の下に、否定の上に、深い隠された肯定がある。このように書いているのです。つまり神は、私たちには否定的に見える事柄の中に、神の隠された肯定がある。こう言っているのです。それは私たち人間の知識や常識からするなら、隠されて見えますから。隠されて隠された神。これは神の御心というものが人間の理性では到底受け止められることができないものであり、それは説明できることでもないというのです。それは説得することで納得できるようなものでもなく、ただ信仰によってしか受け入れることができないんです。エレミア書に戻りましょう。日課を少し遡る。エレミア書33章3節で、あなたの知らない隠された大いなることと告げられていました。今日の日課である14節では、これに対応するように、恵みの約束を果たす日が来ると、隠された神の御心が明らかにされています。ここで押さえておきたいことがあります。旧約聖書において予言が告げられるとき、その予言が告げられるその時は、その予言の内容からかけ離れているということであります。今日、恵みの約束を果たす日が来ると告げ、正義の若枝を生え出させる。公平と正義をもって治めさせる。ユダは救われ、エルサレムは安らかに、人の住まう都となる。このように続いています。これらの予言は力強く救いの実現を告げているのです。しかし主の言葉が、エレミアに告げられた現状は、誰の目から見ても救いからは遠いのです。救いなど実現しないと思えるのです。預言者自身も交流された獄舎の中にいますし、人々はいつまでも続くように思われる苦難のただ中にいるのです。恐れと不安にとらわれて、絶望だけが目の前にある。これが予言が語られた時の現状であります。しかしこれこそ、隠された大いなること、隠されたる神の御心なのです。私たち人間の目には、苦難とは大きな否定の中に置かれていると見え、それは救いという神の肯定から遠いと思えるのです。ところが、否定の下に、否定の上に、隠された大いなる肯定があるのです。苦難という否定の中に、神の肯定があるのであって、 それはいかなる否定も否定とならないほど大いなる肯定であります。これこそ福音の日課で、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びてくると言われていることなのです。これらのことから、恵みの約束を日を、恵みの約束を果たす日とは、苦難の中にあって、神の皇帝があらゆる否定を包み込む、すべてを皇帝とする時なのです。現在私たちはコロナ禍にあって、苦難のただ中にあると言えるでしょう。トンネルの出口が見えたような現状でありますが、それでも先行きはまだまだ不透明に思われます。私たちはすべてが収束した後、苦難を脱し安心を得ると考えるのですが、聖書が告げているのは、苦難のただ中に輝く栄光の主なのです。昨日開かれた全役員協議会でも、東教区長より東教区の将来予測に関する困難についての説明がありました。確かに大きな困難が予測され、私たちは恐れるのですが、聖書はその困難の中に栄光の主が来られるのだと告げているのです。今私たちがなすべきことは、困難の中でむやみに恐れるのではなく、主の栄光の輝きを共に仰ぎ見ることではないでしょうか。これが福音の日課の後半で言われている目を覚ましているということであります。そしてこれこそ、新しい一年の始まりに、私たちが耳にする福音なのです。エレミア書に再び目を向けますと、救いの約束を果たす力として、公平と正義という言葉が繰り返され、全体を強調しています。苦難の中にあって恐れる民を正義が貫くというのです。正義と聞きますと、その正しさは正しくないものを許さず罰する、裁く、そういう印象を持たれるかもしれません。苦難に正義となると、苦難は罪のためだと民を責め立てる神の正義、このように思われます。これが否定を打ち消して肯定するということと思えるのです。ところがここで正義と訳されている同じ言葉は、第一の朗読の最後で読まれた主は我らの救いと告げられている部分で、救いと訳されている言葉なのです。神の正義は私たちを裁く基準なのではなく、神の正義こそ私たちの救いということ。これが聖書が告げている内容になります。これがこの神の皇帝があらゆる否定を包み込んで皇帝とするということなのです。このように神の正義は決して正しくないものを罰したり裁いたりする力なのではなく、私たちを救う力です。私たちの信仰では、私たちの救いは私たちの価値や努力、行いによってもたらされることはなく、 ただキリストの十字架に他なりません。つまりキリストの十字架こそ私たちの救い、私たちすべてのいかなる否定されるべき要素をも包み込んで肯定する神の正義なんです。このように考えていきますと、これまでの日課はキリストの十字架との関わりを示していますから、元のままでいいように思われます。しかしそうではないのだと思うのです。クリスマスにお生まれになる幼子は確かに十字架の主であります。クリスマスの出来事はヨハネによる福音書3章にあるように、神が一人子を世にお与えになったほどに世を愛されたことによりました。私たちの歴史のただ中に神の子イエスが到来されたのであります。そして今日私たちが聞いているのは、私たちの主イエスが再び到来されるという約束についてであります。言うなれば、クリスマスにお生まれになった幼子は第一の到来、再臨の主イエスは第二の到来と言えるでしょう。第一の到来では主イエスが私たちの間に来られ、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたのでした。クリスマスにお生まれになった幼子を待つとなると、それはただ過去の救いの出来事を記念する、そういうことにつながりかねません。誤解を生むということであります。これに対し第二の到来によってもたらされるのは救いの完成であります。隠された神の御心は、信じる私たちだけが救われればよいというものでは決してなく、すべての人々の救いなのです。今日私たちは大降節第一主日とともに新しい一年を迎えました。改定された日課によって教えられることは、たとえ困難の中にあって恐れや不安を覚えるとしても、そのただ中に再び到来する御子イエスを待つということに違いありません。困難の中にあるとき、人はその理性のゆえに神を見失うことがあるでしょう。教会の宣教ということで言えば、何をしても宣教が前進しているとは思えない困難の中に置かれているように思えます。しかしルターの言う隠されたる神の理解は、困難に見る大いなる否定の中にあって、そこに神はおられない、私たちの目に映る現実の中に深く隠された神の肯定があると私たちを励まし、また慰めるのです。神の肯定を私たちが生きる世界に再びもたらされる主が再び来られる、この時を、その約束の実現の時を喜びと期待を持って待つ、こうして私たちは新しい一年を、すべての人々の救いへと向かって祈りつつ歩み始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって 守るように。アーメン。